はい、今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック。昼はドクター、夜はミュージシャンの竹迫凛太郎がお送りする音楽番組です。本日6月10日はですね、ミルクキャラメルの日でございます。1913年のこの日、森永製菓が森永ミルクキャラメルを発売したことにちなんで、2000年に森永製菓が制定した記念日ということでございます。というわけで今回はキャラメルにちなんだ楽曲の特集、キャラメルソング特集をお送りしてみたいと思いますので、30分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は K&T レコーズ、杉本秀也司法書士事務所、チロロネットの提供でお送りします。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、 IT 社会を支えるレンタルサーバーのチロロネット。
改めましてこんばんは、竹迫凛太郎です。今週はですね、本日がミルクキャラメルの日ということを受けましてですね、キャラメルにちなんだ楽曲の特集、キャラメルソング特集というのをお送りしてみたいと思います。早速、1曲目お聴きいただいたのですが、邦楽ですね、これはね、一応インストなんですけれども、素晴らしいグループでございます、ティンパンアレー。そのティンパンアレーが、1975年に発表したアルバム「キャラメルママ」に、オープニングトラックとして収録されております。「キャラメルラグ」をお聴きいただきました。作曲は松任谷正隆、編曲プロデュースはティンパンアレーで、演奏は、ティンパンアレーの4人、ピアノが松任谷正隆で、ギターが鈴木茂、ベースが細野晴臣、ドラムが林達夫という、布陣となっております。お聞きいただいた通りなんですけれどもですね、ニューオーリンズ町の、いわゆるドクター・ジョン・バリのですね、もうピアノがもう実に素晴らしく、松任谷正隆の、腕がね、腕を堪能できる楽曲となっておるわけなんですけれども、このティンパンアレっていう、グループはこのね、4人、松任谷正隆、鈴木茂、細野晴臣、林達夫というこの4人がですね、1970年代に、ユーミンのバックとかですね、さまざまな、ミュージシャンの、歌手のですねバックをすることによって、どういうんでしょう、それまでの歌謡曲前とした日本の音楽業界に洋楽の風を吹かしたとでも言いましょうか、というグループでございまして、何でもやれちゃうんですよね。今回のこのキャラメルラグのようなニューオーリンズ調のものから、フュージョン、そしてカリプソやジャズやブルースやソウル、そしてボサノバ、それから東洋音楽までですね、もう様々な多種多様の音楽ジャンルをですね、もう本場さながらのクオリティでやってのけるスーパーグループでございまして、当時20代だったわけなんですけど、彼らはその20代の若者だけでですね、それも人力でそういったものを作り上げていたというのは本当にすごいことだなと、つくづく思います。このアルバム、それ以外にもですね、山下達郎が参加していたりだとか、ユーミンが、作詞で参加していたりだとかですね、その後ですね、日本の音楽シーンを作っていく人々がですね、もう大勢、参加しているような作品なんですけれども、本当に、この時代のその日本のロックというのはとんでもない時代だったんだなと、もう改めて感心してしまいます。今回かなり久々にこれ聞いたんですけれども、こうやって聞くとですね、同じ日本人としてどういうんでしょうか、身の引き締まるね思いがするような感じでございます。そんな、ティンパンアレーのキャラメルラグでございました。さて、2曲目なんですが、今度は時代はぐっと新しくなりまして、1996年ですね。1996年に、スザンヌ・ベガ、アメリカの、女性シンガーソングライターでございますけれども、そのスザンヌ・ベガが出したアルバム Nine Objects of Desire、 放題、欲望の9つの対象というね、アルバムがあるんですけれども、そこに収録されていて、シングルカットもされたキャラメルソングを次はお聴きいただきたいと思います。スザンヌ・ベガでキャラメル。はい、スザンヌ・ベガでキャラメルをお聴きいただきました。 作詞作曲は、スザンヌ・ベガでございまして、プロデュースは当時夫だったミッシェル・フルーム、演奏はドラムがピート・トーマス、ベースがブルース・トーマスというですね、エルビス・コストル&ジャー・アトラクションズの、2人を起用しておりまして、そしてギターがスティーブ・ドネリー、キーボードがミッシェル・フルーム、クラリネットがドン・バイロン、トランペットがデイブ・ダグラス、フルートがセシリア・スパラッシュ、パーカッションがジェリー・マロッタという構成になっております。なんかですね、こう音像がですね、どことなくね、これもう完全な個人的な意見ですけれども、ポール・マッカートニーのフラワーズ・イン・ザ・ダートにこう通ずるような気がいたしまして、ミッシェル・フルームがね、フラワーズ・イン・ザ・ダートを、参加して いたりしますので、まあその辺が影響しているのかどうか分かりませんけれども、まあ、そういう意味合いも込めてこの、Nine Objects of Desire というアルバムの中で一番お気に入りの、曲でございます。当時ね、この結婚したんですよね、ミッシェル・フルームとスザンヌ・ベガは、それもあまりよく知りませんでしたけれども、もう今はもう別れちゃったらしいんですけれどもね、このミッシェル・フルームの関わった作品というのは結構、今改めて、ね、聞くと、いい作品が多いなと、思わされたりする次第でございます。はい、さて、今週もですね、ちょっとお便りの方を、次は行かせていただきたいと思います。元気ネーム言語両断さんですね、先生こんばんは、いつも車で仕事の帰り道に聞いています。ありがとうございます。この間のライブ、姫路ですね、6月2日に姫路でライブを行いましたが、この間のライブとても楽しかったです。新しい大阪の曲も思わず聞き入ってしまいました。早くもう一度聞きたいので、CD 化してほしいです。そして姫路の曲なんかも作ってもらえたら嬉しいです、というお便りでございました。はい、この間のライブ6月2日に行ったんですけれども、姫路でそういう、ちゃんとしたというか、そういうライブハウスなどで、バンドでですねライブをするというのは実は、今回が初めてだったんですけれども、基本的に昨年の、12月ですね、12月に発売となりましたユニオンの作品を、ほとんどそこからやるというですね、内容だったんですが、アンコールでですね一曲大阪の曲というのをですね、やったんですね。実は今その結構何曲かですね、今作詞作曲やってる段階なんですけれども、ユニオンってアルバムがロンドンだったので、また日本にね帰ってきて、日本のことをテーマにしたような楽曲もちょっと作ろうかなと思ってたんですけれども、なかなかこうテーマにしにくい部分が多いような気がしまして、で、東京のね曲とかっていうのは世の中たくさんありますし、そして、おしゃれにねまとまったりしがちなんですけれども、大阪の曲っていうのは、もちろんあるんですけれどもね、あるんですけれども最近なんかあんまり、ないかなと思いまして、で私もそのね関西人ですので、その関西弁を使ったような、歌詞とかね、そういったものも一回ぐらいはやってみたいなと思ってたんですが、今までずっと、そういったものがなくて、で今回思い切ってちょっとロンドンから大阪にですね思いっきり振り切って、やってやろうかなという思いがありまして、そういう大阪の曲をね、作らせていただいたんです。でそれを、ライブのアンコールで披露させていただいたんですが、もう出来たてほやほやの状態で、特にライブに間に合わせようとかそういうつもりなかったんですけれども、ちょうど本当ライブの直前ぐらいに出来上がったもんですから、これはせっかくなんでという形でね、姫路ですので一応同じ関西でございますから、そういった関西弁を取り入れたような歌詞も受けるんじゃないかと思ってさせていただいたんですけれども、もちろん、いずれ CD 化して、その皆さんの元にね届けられるとは思うんですが、まだ、そういった CD をいつ、CD 化するのかとかそういうことはちょっとまだ決まっておりませんが、その辺も、決まり次第、この番組でもねアナウンスさせていただきたいと思います。またその姫路の曲なんですけどね、これまたさらに難しいですね、どういう姫路の曲で、演歌ではあるかもしれませんが、いわゆる僕のやってるようなジャンルとかで姫路の曲ってのはあんまりよくちょっとピンときませんので、それはかなり、考えて やることは全然やぶさかじゃございませんので、前はまた考えてですね、機会を見て作れたらななんて思ったりしていますけれども、まあそちらの方もね、楽しみにしておいてやってください。はい、さて、キャラメルソング特集、まあ次がねラストの曲となるんですけれども、日本のアーティスト、それからアメリカのアーティストときまして、白人女性ですね。今度は黒人アーティストでございます。アメリカ の、まあ、あの有名な黒人アーティストでございますが、ブーツィー・コリンズ、私がこの番組でこの人をかけるのは初めてですね。ブーツィー・コリンズがですね、2011年に発表したアルバム、ザ・ファンク・キャピタル・オブ・ザ・ワールド、放題魔法の未来都市、ファンクというな仲間たちに、収録されているキャラメルソングを、最後はお聴きいただこうかなと思います。先に曲名を言いますと、チョコレート・キャラメル・エンジェル。作詞作曲、ブーツィー・コリンズ&ロン・ジェニングス。編曲プロデュース、ブーツィー・コリンズです。まあ、聞いていただいたら分かるんですけれども、そのジミー・ヘンドリックスのね、ジミー・ヘンドリックスを、意識しているということでございまして、まあこの作品、そのジミー・ヘンドリックスのですね、に関連のジミー・ヘンドリックス関連の楽曲なんかも含まれていまして、まあブーツィー・コリンズは、その、なんて言うんでしょう、かなりそのジミーをね意識したような、作品にしたかったのかどうか分かりませんが、本曲でもその曲風に、ジミー・ヘンドリックスの要素を加えたかったと。で、前編でそのずっと歪んだギターが聞こえるのが特徴なんですけれども、もちろんジミー編ぽいんですけど、私はなんか、アイズレイブラザーズのアーニー・アイズレイをですね、まあ、連想したりしたんですが、まあ、その素晴らしいギターをずっと弾いてるのが、その作者でもあるロニー・ジェニングスでございます。ブーツィー・コリンズはですね、1951年生まれですので、当時59歳だったわけなんですが、まあ、ということでこのアルバムは50代最後の、アルバムだったということになるんです。まあアルバムを聴いていただいたら分かるんですけども、50代最後ですけれども、バリバリのファンクを繰り広げておりまして、全然、50代までねミュージシャンっていうのはいけるんだなということをですね、こうまあどうでしょう、このファンクの大御所の作品から教えられたりするわけでございます。なのでね、私もまだ10年20年は全然やっていけるんだなと思って、嬉しい気持ちになったりする今日この頃なわけでございます。というわけで、最後はですね、ブーツィー・コリンズの、キャラメルソングを聴いていただきたいと思います。ブーツィー・コリンズフィーチャリングフェイス・ダニエルズ・ロニー・ラケット&キャスパーで、チョコレート・キャラメル・エンジェルをお聴きください。
I'm Faith Daniels, the first lady, the main event, always.
姫路市役所から北へ徒歩1分。相続手続きに不安のある方は、安心、親切、丁寧の杉本秀也司法書士事務所まで。
さて、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今週もお楽しみいただけましたでしょうか。この番組では皆様からのお便りを募集しております。番組への感想、質問、リクエストなんでも構いません。以下のメールアドレスまでお寄せください。 793@fmgenki.jp 793@fmgenki.jp です。懸命にドクター竹迫のミュージッククリニック宛てと記入して送ってください。この番組ではブログも開設しております。過去の放送をポッドキャストで聞くことができますので、ぜひアクセスしてみてください。ドクター竹迫のミュージッククリニックとウェブで検索をお願いします。はい、というわけでキャラメルソング特集はこれにてお開きでございます。次回はですね、放送日が6月第3日曜日父の日ということでございまして、この時期恒例となっております特集、ファザーソング特集をお送りしてみたいと思いますので、どうぞ楽しみにしておいてください。それでは今日はこの辺でお別れしましょう。竹迫倫太郎がお送りしました。それでは皆さん、良い1週間を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック、この番組は K&T レコーズ、杉本秀也司法書士事務所、 チロロネットの提供でお送りしました。